とハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。京都 NPO センターの土坂のり子です。本日は私が進行役を務めさせていただきます。そしてコメンテーターは京都 NPO センターの、は
い、桜井です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。本日は3月12日です。はいはい、昨日は、3.11、6年目の 3.11 ですよね。
そうですね。
はい、なんか最近はですね、ニュースがすごく、もうバラエティに飛んでいるので、なかなかですね、はい、この東日本大震災のことを取り上げられる時間自体が減ってきてますよね。ね、いつもだったら3月入ったらね、はい、こう震災関係のニュース一色になるのに、はい、ちょっと取り上げられ方も少なくなってきましたよね。
そうですね。
本日はですね、3.11 の翌日にふさわしいゲストということでですね、はい、福島の、を支援する活動を続けてこられた団体さんをお招きしております。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。本日はゲストにみんな空の下さんにお越しいただきました。みんな空の下代表の林理恵さんとメンバーの上田奈々子さんにお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
みんな空の下っていうと、ある曲をねイメージされる方も多いかと思いますけれども、はい、カタカナで全部書かれるんですよ ね。
そうですね。
みんな空の下、はい、何かいろいろ思いが込められてそうな団体名ですけれども、はい、まずは活動の内容をお伺いしてもよろしいでしょうか。林さんにお伺いしましょうかね。
はい、
はい。
私たちは100年先もみんな空の下で幸せに暮らしていてほしいという、うん、すいません、いい願いと祈りを込めて活動してます。ママたちのボランティアの会です。
はい。
オリジナルグッズを企画販売した収益で、うん、過去には福島県にホワイトサンドという室内の砂場用の砂を8トン寄贈したり、はいはいはい、私どもが作ってます子ども防災スケッチブックを1000冊寄贈したり、うん、また秋には京都のどんぐりを拾って福島にお送りしたり、
はい、
また東日本大震災を忘れない、うん、啓発活動も込めてさまざまなイベントや講演会などを企画してきました。
うん、なるほど。要はあれですよね、震災後の支援ということで皆さんがイメージしがちな現場に入って復興のお手伝いをするという形ではなくて、
はい、
京都でできることを京都のママさんたちがやっている活動というところでしょうか。
そうですね。もう、うん、やっぱり私も子供が3人いるんですけど、うんうん、やっぱり今置かれた場所でできることを、うん、行動に移していくっていう、うんうん、できることをできる人ができるときにというのを合言葉にしながら、うん、なこの6年、はい、あ5年ですね、はい、走ってきた感じですね。
活動が始まって5年、
はい、
ということは、震災から1年ぐらい、
そうですね、はい、前身の、うん、みんな空の下の前身の会がありまして、はいはい、その準備期間からすると、はい、本当にもう5年過ぎてるんですけれども、うん、みんな空の下は2013年に立ち上げた会になります。
最初からその京都でできることをやっていこうっていうのはもう思いとしてあったわけですよね。
まあ、私自身が、うん、幼稚園の活動を通じて、うん、福島のことを知るわけなんですが、
はいはい、
それまで例えば食のこととか、うん、環境のこととかは、うん、子どもを授かる中で、うん、いろいろ関心がありまして、うんうん、ただその原発とか放射能とか、はい、全く 全く知らなかったんですよ、はい、恥ずかしながら、はい、で福井にあることすら知らなくって
原発が
そうですもう日本中にこんな50基以上あるってことも知らなくて、はいはい、でもただただ驚いて、はい、やっぱりその子供を育てる中で、うんまあ、この情報は私にとっては必要だと思って、うんうん、いろいろこう、まあ、知り始めたのがちょうど2011年からになるんですけど、うんうん、やっぱりその中でこれは単発的な支援ではなく、うんうん、持続可能な仕組みを作ることが大事なんじゃないかなという願いの中で、はいはいまあ、そのオリジナルグッズの企画販売に行くんですね。
なるほど、はい、もう今だけっていうのではなくて継続して何か活動していきたいっていったところですね、はい、その継続してこられた、まあ、5年経って、まあ、今までどういうね活動をしてこられたのかとかもお話をお伺いしたいんですけれども、
はい、
先ほど、室内で遊べる砂をプレゼントしたっていうお話をお伺いしたんですが、はいはい、これはどのような思いから
まあ、やっぱりこう福島に私たちも行かせていただいて、うんはい、現地の先生やお母様方と交流を持たせていただいてるんですけど、はいはい、ちょうど震災後2年8ヶ月後に私は初めて福島に行くんですけれど、うんはい、その当時はやはりまだ外遊びも30分だったりまだちょっとしてない園もあったり、
はい、
その中で、うん、福島県として砂遊びは内部被曝の影響があるので、うんはい、しない方がいいという通達があって、
はい、
もうどの園でもほとんどしてなかったんですね。
それは原発のいわゆる周りの地域だけではなく福島県全体で、
そうですね、うんまあ、いろんな考え方はありますけど、ほとんどの園が、うんまあ、砂遊びは自粛されていて、はい、もう独自に室内の砂場を作られたりとかね、
はいは
い、いろんな園が それぞれのこう活動されていて、うん、で福島のお母さんたちに、うんまあ、私たち今なんかこう福島の、ねうん、みんなのためになんかしたいと思ってるんだけど、うんうん、今の希望みたいなの聞かせてくださいみたいな話をした時に、
はいはい、
もう皆さんが口を揃えて、はい、子供に砂遊びさせたいなって
なるほど
おっしゃって、もう私たちあまり先のこと考えないんで、うん、よしじゃあ砂を振ろうみたいな
子供もフラストレーション溜まっていきますし、そうですね、それ見てるお母さんたちも辛いですよね。
やっぱり幼稚園の先生方も、うん、その今まで外遊びの中でこう、うん、保育ができていたの、うん、その保育をどのように中で変えていくかっていうのも、そうですよ、やっぱりすごく先生方もご苦労されたんじゃないかなと思いますね。
実は私大学時代3年間保育園でアルバイトしてたんですけど
そうなんですね、
砂山で遊ばせるのが、お昼寝から起きた後の、まあ、一つの日課なので、その砂山がなくなったらその時間保育どうすればいいのかっていうのも本当に困る毎日のことでね。
本当ですよね。まあ、私の子どもたちはこう日常当たり前に砂遊びをしたり、うん、裸足で園庭を駆け回っている姿を見てると、うん、やっぱりこう同じ今ねこの時期にこう母親という同じ、
はいはい
ね、ことを、うん、している、まあね、友達というか福島のお母さんたちも含めね、うん、なんかやっぱり私らも同じね母親という同志として、うん、なんか死ななっていう思いは、うんうん強くありましたね。
なるほど。じゃあそのみんな空の下っていう名前の中には、
はい、
大地もこうつながっているっていう思いが含まれてたりもするんですかね。
そうですね。
先ほどね、そのこう活動を始めてそれを継続的に取り組んでいきたいっていう風な思いがあったっておっしゃってたんですけれども、
はいはい、
それはいつぐらいから思い始めたんですか。
もう最初の
段階
でまだ一人でねピーチェクパーチェク言ってたんです、はい、継続し、はいはい、する仕組みを作りたいとかね、はい、なんか入園入学で必要なものが支援に回る仕組みができないかなって、
うんうんうん、
だからもうことごとく周りにまたなんかアホなこと言うて大変やでみたいな何言ってんのみたいなね、
うんうん、
まあいろんな方からまあ、誰一人として当初一緒にやろうという声は
それ みんな子育てて忙しいですからね、あのお友達もね。
うんだったんですけど、はい、まあ、やっぱりこう何でも話してみないとわからないんで、うんうん、もうどこでもピーチクパーチク言ってたら、うん、あのあ幼稚園の保護者で、うん、あのパパだったんですけど、はい、あの福島第一原発 の、 あの、うん、地下にもあの海水に潜るあの潜水士をしている中村さんというパパと、はいはいはい、あと福島からあの京都に避難してきてくださった、はい、あの西山さんっていう方と、まあ、
みんなの手の西山さん、はいは
い、あの出会いがあって、はい、あのできるよできるよやってみようってとこから実は始まったんですね、うん、で、まあ、あのある程度形にして、はい、あこれだったらできるんじゃないってみんながイメージできれば、はい、きっと協力者は出てくるよっていうアドバイスもいただいて、はい、今は本当にあの温かくて優しい、はい、あのメンバーや、はい、あの企業や団体の皆さんに支えていただいて、うん、もう京都府の方々にも支えていただいて本当にあの感謝していますね。
その活動の中身なんですけれども、はい、具体的にはそのお砂場室内で遊べるお砂場を送るっていうのが、当初の一番大きな目的だったんですよね、はい、でそのための継続的な仕組みを作るっていうところで、はい、先ほどいろんな方にご協力いただいたっていうのも出てきましたけど、はい、みんな空の下といえば私がこうパッとね、出てくるものがありましてカバンなんですよね鳥さんが書かれたカバン、あれがあのみんな空の下っていう名前を聞いた時にイメージとして浮かび上がってくるんですが、
はい、黒田清太郎さんが、
はい
はい、これも本当にあの、うんね、面識もない私たちに何か、うん、あのできることということで、うん、当初はあの資金もないだろうということで、はい、15枚もイラストくださって
アーティストプロのアーティストが
で、まあ、あのみんなで、はい、あの展示会をしたんです、はい、でみんなで投票して、はい、1位になったのがあのイラストなんですけど実は、うんうん、あのみんなで選んだらどうだっていうアドバイスもいただいて、はい、もう本当にあのきあの立ち上げ の、ね、うん、あのセレモニーが新風館で、うん、あのしたんですけどその時も北九州からわざわざ駆けつけてくださって、はい、もうずっと見守っていただいて感謝してます。
素敵な柄なんですよね桜井さん、ね、なんか鳥が向き合ってチューしてるみたいなね、平和の象徴みたいな ね、 ねイメージですね。それは、その、ま、福島応援基金の前のこう取り組み 砂場基金ですかね。
あ、お砂場基金、
お砂場基金、はい、お砂場基金の集めるための一つの仕組みとして、はい、そのイラストを描いてくださったものをカバンに、はい、まああれはどういう形で描いてるんですかね。
クレヨンで描いていただいてるんですけど、はいはい、あのまあ、一つは子どもたち の、 その入園入学のグッズになってほしいという願いで、う
ん、なるほどなるほど、
はい、絵本がちょうど入る手提げカバーになってまして、はいはい、であの心身障害者の作業所のリンデンさんがご協力いただいて、うんうん、はい、もうあの作業所で一つ一つ本当にあのシルクスクリーンで刷っていただいてるんですよ。
あれシルクスクリーンだったんですね。
でまあ、ちょっとこう、うん、京都らしさということで、うん、あの市澤新三郎ハンプさんもまたご協力いただいて、あのコラボのカバンも販売させていただいて、はい、本当たくさんの方があの全国から購入してくださって、それで砂が実現できたんですよ。
なるほど。お砂場を提供されたのが、はい、2015年5年
ですね。5年
ですね、
はい、そうですね。5年の5月にホワイトサンド8トン寄贈してますのでね。すごい
8トンですよ桜井さん。8トン。
でなんかあの、うん、まあ今日ね一緒に来た上田さんとも一緒に、うん、あの、はい、そのフェスティバル行ったんですけど、はい、やっぱりあの人生で初めて、うん、あの裸足で砂遊びを経験する子たちもいたので、うん、
あ、そっか、生まれてからずっと規制がかかってて、
そうなんですよ。なんかもうそれ見たらなんかね、自分の子たちなんてもう砂のあの感触に慣れてるのでね、うん、もうわーっていきますけど、うん、やっぱり気持ち悪かったのか恐る恐るの様子を見るとね、うん、まあでもそだんだんその時間の経過とともに楽しく遊んでくれたんでね、ああよかったなと思って嬉しかったですね、
う
ん、
でそのお砂場がもう8トンプレゼントできて、次に、まあ こう提供したいなって思って提供するわけではないですよね。あの次に、はい、支援をするための仕組みとして、
はい、
今取り組んでいらっしゃるのが何やらスケッチブック。
そうですね、
はい、
あの子ども防災スケッチブックといいまして、
はいはい、
関西大学の川端教授が監修をしていただいて、はい、うん、全国の子どもたちが、うん、入園や進級の時に使うこのスケッチブックの中に防災を学べるページを設けておりまして、
はいはいはい、
もう全国の子どもたちが使ってくれたら嬉しいなと思っています。
特にね、本当に幼稚園の子とか保育園の子にその防災を教えるのって本当に難しいですからね。
そうですね、子どもたちが見て学べるようなものになってますし、うん、また購入していただくと福島子ども園基金に、うん、100円積み立てていくような仕組みになっているので。
なるほど、なるほど、そういう仕組みなんですね。
はい、
はい、これも表紙は黒田さんの、
はい、黒田清太郎さんです。
の、先ほどの小鳥の、
はい
はい、カバンと同じデザインですよね。はい、はい、では、この子ども防災のスケッチブックとともに、今取り組んでいるという、プロジェクトであったり、
はい、
活動を後半にお伺いしたいと思うんですけれども、
はい、
ここで、ミュージックブレイクですね。本日、お聴きいただく曲はですね、きっさこさんの曲。
はい、
はい、京都ではきっさこさん結構もう今有名になってきましたよね。
はい、
はい、なんとですね、みなそらと通ずる理念、すいません、みんな空の下を略してみなそら、
はい
はい、というらしいんですけれども、その、みなそらさんと通ずる理念を持ったふるさとを守ろうプロジェクト、これも略してふるまもプロジェクトという、イベントが毎年開催されているんですよね。
はい、
で、きっさこさん、このふるまもプロジェクトに結構出演されておられて、
はい、
そこで、流されている曲を今日はお聴きいただこう、はい、ということですかね。はい、はい、では、ミュージックブレイク、音楽をお聴きください。きっさこさんで人です。どうぞ。今日のゲストはみんな空の下代表の林理恵さんとメンバーの上田奈々子さんです。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、先ほどの子ども防災スケッチブック、実は、お砂場の寄贈ではなくて、幼稚園に福島のお子さんとお母さんを連れてくる取り組みに使われるということですよね。
はい、
はい、
私たち、みんな空の下は、砂の寄贈などを、含め、今までいろいろとやってきたんですけど、
はい、
私たちらしさって何なんだろうとか、私たちにできることって何なんだろうっていうのは、はいはい、ずっとこう考えている部分がありまして、
はい、
私たち、まこと幼稚園さんが幼稚園留学を3年前から私たちの子供が通ってたとこなんですけど、
はい、
行われていて、はい、そのサポートをさせていただく中で、本当にこの取り組みがもっと広がっていったらいいなって強く感じるようになりまして、
はい、
今年この秋にですね、
はい、
みんな空の下主催で、たくさん の民間の力を結集して、
はいはい、
個人の力を結集して、はい、実行 しようと今プロジェクトが動き出しました。
動き始めている。
はい、
福島に住んでるお母さんと、
はい、
お子さんを京都に連れてきて、
はい、
何日間ですか？
3週間。
あ、3週間も
京都の幼稚園に通ってもらうというプロジェクトです。
それが幼稚園留学というプロジェクト。
はいはい、
なるほど、これはかなりお金かかりそうですね。3週間ですものね。
はい、ただですね、はい、やっぱりこの活動に共感してくださったり、
うん、
このプロジェクトの最大の目的は友達になるってことなんですね。
はいはいはい、
もちろんその心身ともにリフレッシュしていただきたいっていう思いもあるんですが、
はいはい、
もうやっぱりね、友達になることが何よりもだと、私自身もね、やっぱり福島からの避難者の方や、福島に住んでるママ友達、やっぱりもう 友達になること、うん、もう子どもたちにも福島のお友達と友達になることで、うん、やっぱりニュースでもちょっと福島のこと流れたら、うん、もうお母さんみたいなね、うん、福島って言ってはるみたいな、うん、やっぱりこういうことがもしかしたらこれからの日本を、うん、あの少しでも良くするあのことにもつながっていくのかなって感じていますね。
離れてる地域でもお友達がいるとあってなりますものね、
はいはい、
でその、幼稚園留学に向けたプロジェクトがもう一つ、
はいはい、
上田さんが担当されているプロジェクトがあるんですよね、
はい
す
はい、京都に、うん、の老舗である、うん、すみませんこの声
を声を
詰めて丸ます西村屋さんっていう京友禅の体験工房さんがあるんですが、うん
はいはい、
そちらとこうコラボさせていただいて、うんはい、その丸ます西村屋さんには、うん修学旅行生や、うん、外国人観光客の方が多くいらっしゃるようで、
はいはい、
そちらの方たちが、うん、京友禅を体験してもらう施設なんですね。
なるほど、
はい、工房というか、はい
はいはい、
でそこに、うん、このみんな空の下のデザインをちょっと置かせてもらって、はい、そのデザインを、うん体験者の方に使っていただくことで、はい、
友禅染めの体験としてその型を使っていただくと、
はい、皆空独自のデザインを使ってもらうことで、うん、その体験料の 3% が、うん、その福島子ども基金に寄付されるというふうになりまして、うん
はい、なるほど。これは京都の体験もできて福島のサポートもできて、はい、なんか誰も損しない仕組みですね
とてもいい仕組みにこう、うん丸松西村屋さんご協力いただいて、うん、でそのデザインいただいた方もちょっと著名な方いただきまして今まで、絵本バッグとかにさせてもらってた黒田清太郎さんはじめ、うんはい俳優、
うん
梅沢富美男さん
あらビッグネームが飛び出しましたね、
はい、ですもう福島出身ということで、はい、もうすごくこう、うんご協力いただいて、はい、素敵なデザインもあってあと絵本作家のマヤマックスさん、はいはい、ご協力いただいて
なんかみんな空の下の周りってすごくたくさんの著名人の方が
もう嬉しくて、
はい、ママさんたちのパワーですかね、
ね、嬉しいです
ね
でもその、うん、地域の方もいらっしゃって前、うん皆空で講演会させてもらった、うんうん、桂中学校の生徒さんのデザインとか、
うん
はい、
中学校の生徒さんのデザインもある
あと地元福島郡山の、うん短大生のデザインとか、うん、もう幅広く可愛いデザイン、う
ん、何を選んでいただいても大丈夫
そうなんです、はいうん、ぜひいらしてください、
はいで実は上田さんは福島出身ということで、はいどうですかね6年経って何か福島への思いとか、うん、京都で活動することへの思いとか、はい、
そうですね、うん、先ほど冒頭で、うん、土坂さんおっしゃってたんですけど、うんだいぶ風化してきてるとは思うんですね
残念ですけど、
はいまあ、福島の人でも、うんちょっと日常の生活なんで忘れているかもしれません、うん、ですがそういう中で、こういうみんな空の下の取り組みで、うんうん幼稚園留学っていう新しいプロジェクトが、うん、福島向けてのプロジェクトが始まるっていうことが、うん、あちらに、まあ、あちらというか、まあ、福島に住む、うん、で、そこで子育てをしている人、うん、もちろんもう、うん、ちょっと当時離れたくても離れられなかった、
うん、
そこに暮らす人、うん、暮らすって決断した人には、はい、すごく心なんだよ心強いというか、
はい、
頼もしいプロジェクターだと思って、
うん、
でたくさんの企業さんとか幼稚園さんもご協力いただいているので、
う
ん
う
ん、もうこれがずっと長く続けるように
う、ね
はい、頑張っていきたいと思ってます、
はい、ではちょっとお時間が来てしまったんですけれども、はいみんな空の下さんこれからも継続していかれるということでただいまメンバー募集中です、
はい
はいみんな空の下とカタカナで、
はい
はい、検索したらホームページが出てこられる、はい、ということですよね、はいはい折しも3月12日の放送ということで、はいはいもし皆さん何かされたいなということがあったらまずはホームページ見て、
はいはい
友禅に行ってみるなり、
はいはい、ぜひ、
はい、していただければと思います、はいではですね、本日はみんな空の下さんに、お話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には、助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また、働く人のお金は、働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。